今日は、マタイの1章の18節から25節読んでもらいました。さあ12月、さっきも聞きましたけど、何のお祝いでしょうかね。イエス様の誕生日、
誕生
をおって言われましたけど、はい、本当はですね、本当はというかイエス様の誕生、つまりイエス様が生まれたことをお祝いするんだよね。そうなので、イエス様の誕生日が本当に12月25日なのかっていうのは実は書いてないんです、これね。だから、イエス様の誕生日っていうのは何月何日かはよくわからない。でもイエス様が生まれたことをお祝いするのはどうよみんなね。誕生日分からなくてもイエス様が生まれたってさ、お祝いしたいと思う人おる。お祝いした、はいよね、お祝いしたいよね。そうやろ、ロッキーは毎日でもクリスマスのお祝いしたいですね。でしょ、だから毎日みんなクリスマスのシャツ着て歩くかね、夏の暑い時にさね、そういうのいいかもしれんだけど。それで今日はですね、あと何回、もういくつ寝るとクリスマスっていう歌がありましたね。あ、ないかないですね、ごめんなさい。お正月あと14日、すごいですね。なので土曜日が今日 でその次が10日で、その次が17日で、その次24日がクリスマスイブです。イブっていうのは何、みんな知ってる？あ、イブニング、お、なんかすごいね、すごい学者さんみたいな人がいますけど、イーブニング、つまりクリスマスの前の晩ということなんですね。なので24日は、BFF、 ちょうど土曜日なんで BFF です。だから、スペシャルでみんなで思いっきりお祝いしようと思います。でも12月に入ったんで、もうイエス様が生まれたっていうことを思いっきり、バリバリスペシャルお祝いセレブレーションマックスみたいな感じでいけたらいいなと思います。ね、でもお祝いするためにはなんで嬉しいのか、みんな知りたくない？知りたいやろ。ただなんか知らんけどみんなお祝いして盛り上がっとうけん、俺も騒いでこう、イエーイみたいなやったらちょっとかなっていいよね。なので、今日から、イエス様が生まれたところを聖書の中からね見ていこうと思います。今日出てきた人、さあなんていう人でしたか。今日出てきた人、今日なんちゅう人が出てきた。ヨセフ、マリアも出てきたね。マリアも出てきた、天使も出てきたね。うん、いろいろ出てきました。でも今日の一番メインキャラクターは誰？
天使
天使っていう説がありますけどね。でも確かに、でも確かに天使も、あ、イエス様、いろいろありますね。話が進ま、聖霊様、あ、いる、みんなものすごいちゃちゃ入れますね今日ね。はい、あ、さ、そんなもん出てきてないやろ。はい、今日はですね、いろいろみんなメインキャラクターあるんだけど、今日はヨセフに焦点を当ててみたいと思います。フォーカスインジョセフね、英語でジョセフ、中国語でなんていうの、
US。
あ、すごい面白いね、みんないろいろ言い方ありますね、スペイン語だとホセって言いますね、はい、ホセ、はい、まあ、どうでもいいです。でヨセフが、マリアと婚約していた、ね、みんな婚約地わかる？婚約ってあ、まあいいわ。婚約ってさ、どういうこと？昔した、あ、昔じゃ、どういう役、何、翻訳、こんにゃく、それドラえもんやろ。
こんにゃく
じゃない、ほら俺間違えた。婚約って何をすることですか？
結婚しますよ、
結婚する、約束するんやろね、これ約束です。で約束なんで、これどうかね、簡単に、あ、ちょっとやっぱ気持ちが変わったけんやめたとか言ってもいい感じ？ダメ、ダメ、みんなダメだそうですね。よかった、ここで、あ、いいよとか言われたらどうしようかなと。でもダメだそうです。で特にこのマリアとヨセフが生きていたユダヤの時代、この時代ね、 もう婚約したっていうことはほとんど結婚したのと同じぐらいめちゃくちゃ強い約束でした。いい？これ大事ですよ。だからちょっとなんか気持ちがこの人と一緒におったら落ち着くけんちょっといいねとかそんなんじゃなくて、もう絶対あんたと結婚して、もう結婚しても同じ、まだ一緒に住んでないし、まだみんなの前で結婚しましたよって認められとらんけど、でももう絶対結婚したのと同じぐらい強い約束をガシッて二人でしましたよっていう意味なんですね。これ大事です。だから本当は男の人と女の人が一緒になるっていうことはそれぐらい大事なことなのね。ちょっとなんかあの人なんかかっこよくないとか、あの子かわいいやんとか、そういうノリでなんかこうあひっついたとか、あ慣れたとかいうものじゃなかったっていうことね。それすごい大事なところですよね、覚えとってください。でそんな風にして、約束をしていた。ところが一つびっくりするようなことが起こったよね。何が起こった？
お腹に赤ちゃん。
お腹に赤ちゃん、誰？ヨセフの？マリアね。マリアのお腹に赤ちゃんができた。はい、皆さん、ね、
結婚する前に、
結婚する前に、いいこと言うね、ジョージ、なかなか詳しいですね。結婚する前にお腹に赤ちゃんができた、これってどうなんですか、みんな、これどうよ。
おかしい
おかしいというさ、他何？恥。ああ恥ね、恥だそうですよ皆さんね。確かに結婚する前にお腹に赤ちゃんができたっていうことはかなりこれよろしくないことなんですね。で、どのぐらいよろしくないか、このユダヤの時代で言うとよ、ね、もし誰かと婚約している女の人がまだ結婚してないのにお腹に赤ちゃんがおるち分かったらどうなるか知っとる？
死刑。
お、死刑ね。死刑なんですよ。そんなひどいやつは死刑にしてしまえって言って死刑になってしまう。どっちともかな。その辺調べた方がいいよね。女の人の方が多分ひどい目に遭うと思います。ね。ね。で、そういう時代だった。ね。で、それぐらい大事なことこれで、その話を、ヨセフは、まあ、マリアから聞いたんやろね。マリアから聞きました。それで「って言ってヨセフはとっても、どんな気持ちやったと思う？ヨセフムカついた、ムカついたんかね。他にヨセフどんな気持ちやったと思う？ショック、悲しい。他にどうやって？メンツがない、もうか丸つぶれよね、顔が。自分はどうなっとんってね。だからそういうふうにヨセフからしてみたら、もう腹立ったり、悲しかったりショックやったり、そしてもう自分の顔が丸つぶれっていうような、いろんな気持ちがブワーってね、襲ってきたと思います。で、でもそのことよりもヨセフはマリアをとっても大事にしとったから、マリアは一体どんな目に遭うだろうかっていうのを考えました。でもしこのまんま自分と婚約したまんまでいたらね、だんだんお腹が大きくなって、あ、赤ちゃんがお腹におるなっていうのが分かるようになる。そしたら本当にこのユダヤの時代の掟で、あ、そういう人は死刑ですよっていう風になってたんで、マリアは死刑にされるっていう風に分かるよね。みんなやったらどう思う？自分が今から結婚しようと思う相手の人がもしかしたら死刑になるかもしれんとか思ったらさ、どう思うかね。どんな気持ちになると思う？なんとか助けてやられんかなと思う。どうですか、みんな？そう、そりゃそうよね。自分が今から結婚しようというぐらい、もうこの人を決めた人やけんね。ヨセフもそう思ったんですね、そう思った。でも、ヨセフは、間違ったことはしたくなかった。だからヨセフは こっそりとあることを決めました。さあこっそりとどうしようっていうふうに決めたと思う。わかる？
わかるけど教えない。
わかるけど教えない。
今、ま、
縁を切るね。こっそりとマリアとは婚約してなかったことにしようね。そういうふうに決めました。そうしたらマリアは死刑にはならずに済むだろうね。でお腹の赤ちゃんどうしたんだって言われても、さあ自分はもう結婚婚約してないんでちょっとよく分かりませんとか言ってしまえば、まあ一応 OK かなね。でもですよ、でもマリアは女の人一人でこの赤ちゃんを育てていかないといけなくなります。もしヨセフが縁を切ったらね。そうでしょ、もしヨセフが縁を切ったらマリアはこの赤ちゃんを一人で育てていかないといけないですね。でまあ今はどうかな、この昔のユダヤの時代に女の人が一人で赤ちゃんを育てていくっていうのはみんなからものすごい笑われる、そしてバカにされる、そういう扱いを受けました。だから死刑にはならないで済むかもしれないけれども、でもみんなから指を刺されて噂をされて、うわ見てんあの人、うわなあの人一人で赤ちゃん育てて、うわおかしいとか言ってみんなから笑われて、そしてみんなからのけもんにされてバカにされて生きていかないけんちゅうふうになるんです。だからヨセフはとってもみんな どんな気持ちがしたと思う。もうもし婚約したまんまやったらマリアが死刑になるかもしれんし、もしこっそり縁を切ったらマリアは結局みんなからバカにされてのけもんにされて笑われて生きていかないけん、こんな究極の選択ねせないけんくなったらどうかね。ねえこれちょっと考えてほしい。だからクリスマスおめでとうって言って俺たちはお祝いするね、お祝いするんだけど、でもその出来事の中にはこういうとっても苦しい思いをした人がいたということです。そして究極の選択、もうどっちを選んでも本当に大変な道のりになるっていうことをね強いられた、そういうところに置かれた人がおったっていうことをねぜひ覚えていきたい。だからなんか知らんけどメリクリーとか言ってみんなで楽しくやるっていうね、そうじゃなく、そんなんじゃなくてもう本当にこのマリアが死んでしまうかも、いやそれともみんなからのけもんにされてバカにされて生きていくしかないようなことになるかもっていうような、もう本当に崖っぷちに立たされた場面、それが今日のところですね。ところが、天使たちが、あ天使たちじゃない、天使がヨセフにやってきます ね。で面白いのはさ、天使はさどうやってヨセフのところにこう来たって書いてあった、いつ来てくれたって書いてあった、
夢
の中やろ。みんな夢見たことある？
ある、
ね、あの楽しい夢見たことある人じゃあ怖い夢見たことある人、じゃあすごいスリル満点の夢見たことある人、いろいろあるよねいろんな夢あります。それとか頭に来る夢見たことある人、あいやそうだ、いろいろあります、いろいろあります。あるんだけど、今日のヨセフの夢の中には天使がやってきた。みんなこんなことってさあると思う？ある、ない、ある、
ない、
ある、なかったら聖書に書いてない。また分かりやすいこと言ってくれますね。確かにその通りです。こういうことがあるんです、本当にあるんです。そして今のこの時代もあると思う？ないと思う？
ある、
あるやろ、あるんです。実はねみんなね、みんなね、あのイスラム教の人知ってますか？イスラム教って聞いたことある？あのねイスラム教っていうのはアラブとかあっちの方から始まった宗教ね。そして、イエス様じゃなくてアッラーっていう神様を拝むのが正しいんですよって教えてる人たちね。でも本当は、本当はどうなの？本当はどうなの？違うよね。で本当はイエス様が救い主なのに、いやそんなやつは違うっ って言ってる人たちね。でもなんとですね、そのイスラムの人たちの夢の中にイエス様が出てきてるんだって。それで本当にイエス様がそういう人たちに話しかけて、ね、あんたちょっと違うって思ってるかもしれんけど、本当は私が救い主ですよっていうことを教えてるんです。それで、それをその夢を見た、ね、人たちが、あ、じゃあ俺ちょっと聖書読んでみようって言ってイエス様を信じるようになってるんだって。すごくない？本当にこういうことが今起こってるんです。だから夢の中で、ね、天使が神様のメッセージを伝えてくれるとか、ね、夢の中でイエス様が何か教えてくれるっていうこともあるよみんな。だから、あ、それはもう昔の話で、今もう聖書から2000年ぐらい経っとるけんもうそんなことないやんとか言うんじゃなくて、今も夢の中でイエス様が何か教えてくれることがあります。だからみんなね、楽しみにしてるイエス様が、ね、夢の中で何か教えてくれるかもしれん、ね、イエス様だってさ、この宇宙の何作り主やろ、創造主やろ、ちゅうことはさ俺たち人間を作ったわけや。ほんならさ、俺らの夢の中に出てくることもできると思う、できんと思う、できるやろ、そうやろ。なので今日も天使がヨセフの夢の中に現れたっていうのも全然不思議じゃないですね。ああなるほどねって言って頷けること。でこの天使がヨセフにね、いろんなことを教えてくれたよね。でも一番天使が言いたかったのは何でしょうか。今日一番天使が伝えたかったこと、
マリアは息子は神の子、おお、だから心配せんでいい、
マリアが産む子は神の子だから心配せんでいい、ちゃちゃって言うね、本当にその通り、ね、だからヨセフは、でヨセフは今どういう状態やったん。ヨセフはさ、もう何も心配してなかったんかね。心配しまくっとったんやろ。だってマリアが死刑になるかもしれん、いやマリアが一生笑い物になって生きていかないけんかもしれんっていう究極の選択をせないけんで、心配しまくって悩みまくって、うわもう寝られん、うわやべえもうどうするんこれ、あーみたいになっちゃって、そしたら天使が来てくれた。で心配せんでいい、恐れるなって言ったやろ。すごいやろ、天使地神様のとこから来たメッセンジャーでしょ。そのメッセンジャーが恐れるなっちゅうことはどうなん、もう本当に恐れんでいいやろ。俺これね、中国語の響き好きなんですよ。ブヤオパーっていうなんか可愛いでしょ、ブヤオパー、もう全然恐れんでいい、ね、怖がらんでいいっていう、ジヤオシンっていうんだけど、ブヤオパー、本当に天使が、ね、言ってくれた、心配せんでいい、あの赤ちゃんはちゃんとあんたの作り主の神様がちゃんと知ってくれとるよ、どっかでわけわからんでいきなりお腹に宿ってしまったそんな赤ちゃんやないんよ、ね、ちゃんと神様が精霊の力で宿してくれた命なんですよ。だから何も心配しなくていいですよ。そしてあなたもその赤ちゃんのお父さんになっていくんですよっていうふうに言ってくれたよ。これみんなヨセフやったら、自分がヨセフやったらさ、こんなこと言われたらどんな気持ちがする？あ？ビクッとする。町中踊って帰りたい。そうか。ねえ、すごいやろ。ヨセフはここまではっきりと天使から心配せんでいいよ、安心してマリアと結婚していいんですよ、そして生まれてくる赤ちゃんを育ててくださいよって言ったよね。ヨセフはそれを信じました、ね、信じました。そして、しかもすごい天使の言うことってさ、細かかったでしょ。なんかわけわからんことぼやーって言ったんじゃなくて、細かくいろいろ教えてくれたよね。例えばこの出来事は旧約聖書の予言が本当になるためですよとか言っとやろ。すごくない？天使地すごいよね。旧約聖書知っとんばい、すごかろ。で、ね、イザヤ書の7章14節っていうところを見たら、今日のこの言葉が出てくるんですよ。後で興味ある人見てみてね、後で。で、天使は ほら見て、今から600年ぐらい前にもうこういう風にね、赤ちゃん生まれるよ、スペシャルな赤ちゃん生まれるよっていう風にちゃんとほら神様言っとったでしょ。教えてくれます。だからこれ今私が嘘なんか適当に考えて言ってる話じゃないんですよって天使は言ってる。もう600年も前からちゃんとこうなるよって神様言ってくれとったやん、ほら思い出してって言って言ってます。それでヨセフも、あそうやん、えじゃあ俺がそのお父さんになるわけ、えマジでって言ってすごいびっくりしたかもしれない。でもすごい嬉しかったと思いますね。それでしかもすごいよね、イエス様の名前がまたすごいやろ。まずイエス、日本語でイエスって言うけど、これ元々のイエス様の名前はみんな何て言うか知ってますか。うーん惜しいな。イエスっていう言葉になる前のさ、一番最初の言葉、例えば英語だったらジーザスでしょ、ね、でスペイン語だったらヘスースだよね。そう、そして中国語はイエスなんでね。だけどそのこのね、アラム語っていう、アラム語っていうね、イエス様の国のところで喋ってた言葉で何ていうか知ってますか。イエス様の名前知らんか。ヒントはね、ヒントか、ヒントは創世記、レビ、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、その次のやつに似てます。
イエシ
ュワ、イエシュワ、ピンポンピンポンピンポン、あとでロッキーからハイファイブが、あターキー、ターキーでもいい、あそれかハッドダグでもいいけど、でイエシュワって言うんです。イエシュワ、ね、でイエシュワってね、どういう意味か知ってる、みんな意味がある名前ってさ、例えばコウキってどういう意味よ。光の希望やろ、すごい名前よね、光の希望、かっこいいや。それから、ね、みんな意味あるね、漢字、うん、でイエシュアっていうのはどういう意味かっていうと、主は救いっていう意味なの。神様が救ってくれるっていう意味なの。これさ、イエス様にぴったりと思う、どう、ぴったりよね。イエス様救い主やろ、そのまんまやんかいみたいな、ね、イエス様救い主だから、イエス様は救、あ主は救うっていう名前でした。そしてもう一つの名前がさっき言ってくれたよね、誰か、インマヌエル、ね、インマヌエルね。でインマヌエルっていうのは今日書いてあったよね、神様が私と一緒に追ってくれるよっていう意味です。すごいやろ。だからもうイエス様生まれる前からイエス様救い主なんよ、そしてイエス様一緒に追ってくれる神様なんよっていうふうに言ってくれてるんですね。だから今状況だけ見たらものすごい良くないね。マリアがいきなりお腹に赤ちゃんができたとか言い出した、そしてこのままだったらひょっとしたら死刑になるかもしれんし、ね、でも俺がもしマリアと別れるようなことをしたらね、マリア今から、ね、笑い者になってみんなからバカにされて生きていかないけんかもしれん、そして自分は何よりもマリアをものすごい傷つけてしまう、ね、そういうふうに本当にやばい状況でした。でも天使は違う、状況じゃなくてこのことを起こしてくれている天のお父さんを見てごらんって言ってます。でこの天のお父さんはちゃんと全部分かってくれてますよ、そしてちゃんとこれからどうなるかも、ね、計画してくれてますよ。だからあなたはそれを信じて歩き出してごらんって言ってくれてます。だからクリスマスの出来事っていうのはね、全然嬉しくない状況の中で神様を信じて歩いていった人たちの出来事です、ね、だから真っ暗な中で光がつくやろ、ね、明るいとこじゃないよね、真っ暗なとこで希望がないところで、ね、何も見えん、この先どうなるやろか、そういうところで光が来る、イエス様が来てくれる、ね、それでよくわかると思います、クリスマス今からあと 3週間4週間だいぶありますけど、それまでの間ね、このことを覚えて、みんなもね、もし今どうしよっかな、自分本当に今良くない状況やなとか思ったとしてもね、イエス様もその中で生まれてくれた、イエス様が真っ暗けの中で光になってくれたっていうのをね、忘れずに信じて生きていこうと思います。 OK か、 OK、 じゃあ、お祈りして。 終わりたいと思います。お祈りします。お祈りします。お祈りするよ。いい？はい、お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日は、クリスマスの、出来事、その中でもヨセフの、お話を聖書から読みました。そして、このヨセフにとってこの状況っていうのは本当に良くない。もうどう行動してもどう決めても、あんまり良くない結果になるんじゃないかな、本当にどうしたらいいんだろうか、そういう場面です。でもそんな中で、天使が神様のメッセージを届けてくれて、心配しなくていいんですよ、神様がちゃんと全部計画してくれていますよ、あなたはそれを信じて、ね、前に進んでいけばいいんですよ、そういうふうに、確信を与えてくれました。クリスマスの出来事はこんな本当に良くない状況の中から始まっていったことを覚えます。もし今私たちがあんまり良くない状況、そしてどうしたらいいんだろうかっていうところにいるとしたら、イエス様もその中で生まれてくれたんだ、そして本当に暗闇に光る光になってくれたんだっていうことを思い出して、そのイエス様が一緒にいてくれるっていう約束を本当に握りしめて、力をもらって進んでいくことができるように助けてください。もしまだイエス様を自分の心にお迎えして、自分の救い主になってもらってない人がここにいるならば、このクリスマスにそうできるようにイエス様が助けてあげてください。今日の、聖書のメッセージもありがとうございます。このお祈りをイエス様の力ある、そして、眩しいこの前で心から感謝してお祈りします。アーメン。
ありがとう。